クルッシャルポイント2、私たちの収入の10分の1以上を捧げることによって死を恐れ死を尊ぶことを表す。アウトライン1、箴言3章9節から10節は、私たちが私たちの財産と全ての産物の初物をもって死を尊ばなければならないと言います。そうすれば私たちの蔵は満ち満ち、私たちの酒舟は新しい葡萄酒で満ち溢れます。私たちはさらに金を儲けて将来のために宝を蓄えるものであってはなりません。少なくとも私たちの産物の10分の1、初穂は神に与えられなければなりません。私たちは神が私たちに与えてくださったものを与えるときは常にとても気前よくあるべきです。これが神を尊ぶことです。アウトライン2、私たちは主に私たちの心を単一にして主の御名を恐れさせてくださるように懇願すべきです。エホバよ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の中を歩みます。私の心を単一にしてあなたの御名を恐れさせてください。詩編86編11節。アウトライン3、キリストを恐れることは頭である彼を怒らせることを恐れることです。これは私たちが互いに服従し合うことと関係があります。それから私たちは主を愛して主の中で歓喜し主を享受します。アウトライン4、私たちは皆神に対する適切な恐れを持つべきです。なぜなら私たちキリストにある信者は皆キリストの裁きの座の前に現れるからです。その時キリストは再来して彼の信者たちを裁きます。それは彼らの永遠の救いに関してではなく彼らの時代の報償に関してです。アウトライン5、死を恐れることは命を長くする道です。神はご自身を恐れる者を愛し救い保護し祝福し供給します。アウトライン6、主に対する聖なる恐れは実は喜びの源であり命の泉であり命の木であって、神を私たちの中へと分与して神のエコノミーを完成します。死を恐れることは命の泉であり人を死の罠から逃れさせます。死を恐れること、主に信頼すること、主の御名の中に酒どころを得ることは命の道を歩くことです。アウトライン7、死を恐れることは命に導きます。命に導くのは狭められた道です。命の道は私たちが神の中に生きこうして命に触れ獲得するためです。これらの道は私たちが彼の中へと入るために神が私たちの心の中に置いた王子です。今日主が私たちの人生の工程において私たちを裁いておられることに私たちは感謝します。それは彼の究極的な裁きの前に新しい機会と新しい開始を私たちに与えるためです。これは彼の憐れみです。そうでなければ私たちはこの世と共に積み定めされるでしょう。この過程においてあらゆる裁きは思い起こさせるものであり、また救いです。それぞれの新しい開始とともに神は私たちに新鮮な恵みを与えられます。適用ビジネスパーソン大学院生編、箴言3章9節、あなたの財産とすべての初物をもって エホバを尊べ。10節、そうすればあなたの蔵は満ち満ち、あなたの酒舟は新しいブドウ酒で満ち溢れる。ビジネスパーソンは財物の少なくても収入の 10% を捧げて神を尊ぶべきです。収入の増加に基づきさらに比率を上げることができます。マラキ3章10節、10分の1全部を宝物蔵に携えてきて、私の家に食物があるようにせよ。万軍のエホバは言われる。こうしてもし望むなら、これによって私があなた方に天の窓を開き、祝福をあなた方に注ぎ出して余地がなくなるまでになるかどうか、さあ私を試してみよう。
生命過程第2巻の物質の富を捧げるから抜粋。人が堕落したために神との間に問題が生じ、また神を全てとする地位を離れ去った時から、物質の富は堕落した人類の生活の中で障害となってしまいました。人はこのような状態の中で暗黒へと落ち込んでしまい、神ではなく物質の富だけを認め、神にではなく物質の富だけに頼るようになりました。さらに物質の富に仕え、それを神とし、それを神に置き換わらせさえしました。神の敵悪魔サタンは人のこのような堕落した状態を利用して人の中に入り込んで人を欺き、富と利益のために富の神という偶像を礼拝させました。彼はこれらの偶像の背後にいて、神に対する人の礼拝と奉仕を奪ってしまいました。ですから主イエスは私たちに、人は神とマモン、金銭とに仕えることはできない、マタイ6章24節と言われました。しかしながら私たちは神の憐れみを受け、主の救いを得ました。その救いは私たちをサタンの権威から救い出し、神に立ち返らせました。このように神の救いを受けた後、私たちは現実の生活の中である事実に直面します。すなわちサタンが過去私たちと全ての世の人を惑わすのに使った物質の富にどう対応すべきでしょうか。1. 第一テモテ6章17節、この世で富んでいる人たちに命じなさい。すなわち高ぶった思いを抱かず、不確かな富に望みを置かず、むしろ私たちの享受のために全てのものを豊かに与えてくださる神に望みを置くように。この言葉は人を惑わすサタンの陰謀を暴露しており、私たちの生活におけるあらゆる物質の享受が表面的には不確かな富から来ているように見えるのが、実際は神が与えてくださるものであることを見せています。それらは神が豊かに与えてくださる私たちへの供給です。ですから人を惑わす不確かな物質の富に望みを置かず、私たちに全てを与え享受を与えてくださる神ご自身に望みを置かなければなりません。2. 第2コリント9章10節、種まく者に種と糧のためのパンを惜しみなく供給される方。聖書は物質の富を捧げることを種をまくこととみなしています。この種は神によって供給され、また神から来るものです。これは信者たちが神に捧げる物質の富はもともと神から来るのであり、神によって与えられていることを示しています。今月のオリンピック選考会で白血病から復帰した競泳の池江選手が選ばれました。コーチは彼女の集中力に驚いていました。彼女は以前、神は真実であってあなた方が耐えられないような試みに遭うことは許されません、第一コリント10章13節を用いて、克服できない試練はないと考え、 白血病の試練を乗り越えたいと明かししていました。ビジネスパーソンが神を尊ぼうとするとき、試練や誘惑があると思いますが、主の中でそれらに打ち勝ってください。祈り、おう主イエスよ、財物を捧げることは主を尊ぶことです。少なくとも収入の十分の一を捧げるようにとマラキ書は言っています。財物を愛しマモンに仕えるのではなく、神を愛し神に仕えます。不確かな富に望みを置かず、私たちの享受のためにすべてのものを豊かに与えてくださる神ご自身に望みを置きます。財物を捧げて主を尊びます。アーメン。